もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
は
い、
最初に年齢を教えてください。
60です。
60歳。
はい。
結婚してます？
昔は結婚してたんですけど、今は。
今はお一人ですか？
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
今一緒に住んでる息子のことなんですけども。
はい、息子さん何歳ですか？
今23歳ですね。
23歳。はい。
でそのギャンブルがちょっとやめられない状態で、
はい、
依存症だと思います。
いつ頃からですか？
だいぶ昔ですね。 4,5 年もならないかな、ね、
4,5 年前、ね、
はいはい、仕事は真面目に頑張ってるんですけども、
仕事はきちんとやっている。
はい。で夜もバイトをしてるので週に何回か。
ギャンブルは何ですか？
パチンコですね。
パチンコですか、
はい、
で借金があるわけではないんですね。そうすると
借金はかなりあると思います。
あ、そうですか、
はい、
で今どのぐらい借金あるの？
私の分かる限りでは、
うん、
100-230万はあると思います。
100-230万ね、
はい、
うん、
まあ、その他にですね、
ええ、
闇金って言うんですか、そういうところからも借りてるのがちょっと分かって、
闇金にまで手出し始めてるとギャンブル依存症というのに近いかなと思うんですけれども、うんうん、100-230万で止まってるわけですね。
そうですね、だいたい自分の返せる範囲なんでしょうね。返せてはいないんですけど、最近になるとあのいろんな督促状とか、
うん、
裁判所から来るじゃないですか。それが一緒に住んでるもんだから私が嫌でも目にするわけですよね、
うんうん、
はい、でまあ借金の話をしたりとか、
うん、
どうするのってこれから先ちゃんとね始末した方がいいんじゃないのとかって、
うん、
お話をするとまあ切れるんですよね。
そうね、はい、
でまあ払えないとかっていうのは結局家に来て結局私が立て替えて払ってたところもあるんですね。
あ、そうですか。あなたがもう借金を返し出してるわけですね、
うん、そうですね、もう、うん、そのお金を借りたところではないけど、まあ、なんだかの支払いとかそういうのが督促が来ていついつまでにっていうのは払ったり電話してもちょっと待っていただけませんかみたいな感じで電話したりして払っているのも一部ありますね、
うん、で自分でギャンブル依存症だって言ってるの？
はそれは言ってね、隠してます。あのパチンコとかってやってないって、
うん、
前にそのことが分かった時に、
うん、
もうやめようと一回整理したんですね、
うん、
まだ借金が少ない時に、
うん、
私もちょっと人から借りて、
うん、
立て替えて、
うん、
でもう本人もないでごめんなさいと、もう二度とやらないみたいな話をして、うん、じゃあ二人で頑張っていこうねと、
うん、
っていう話をしてて、一時は良かったんですね。普通に真面目に帰ってきて。
で、あなたの場合は息子さんがそれだけギャンブルを好きになったことの理由は分かるわけですか？なんか
離婚が原因だと思うんですね。結婚生活と常に喧嘩が絶えなくって、家に帰りたくなくて、まあ、駐車場で寝たりとかしてたみたいですけど、
うん、
結局納得いかない離婚だったらしく、本人は、
うん、
結局私たちの責任、親が入ったから悪いみたいな感じになっちゃって、
うん、わかりました。それで今日電話かけてきたのは、仕事はきちんとしてるけれども、
借金を返す素振りもないし、この先どうやって対応していったらいいのか。
はい、わかりました。
はい、
今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので、ご意見を伺ってみてください。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
まあ一般的に言うとですね、
はい、
ギャンブル依存かどうかともかくとして、その借金をする子供、
はい、
親御さんが払うと治りませんね。一回払ってますね。
はい、
それはとても良くないことで、それをすると必ずね、その後にもっと増やすっていうパターンなんですよ、
は
い、借金も一口では言えないんですけど、うん、あなたの場合に気になるのは、
ね、
一つはね、その息子さんは、
はい、
あなたに対してね、不満があると思うんですよ、
はい、
それは結婚生活を破壊したのはお母さんだと思ってる気配ですよね、
はい、うんうんうん、
息子さんは、 いつ離婚したんですか？
2年ぐらい前ですかね。しょっちゅうあの警察沙汰になってたので。
暴力で？
そうですね、暴力、お互いの。だから結局は私も間に入るし、こっちのせいにされるという、親が出たからだみたいな、
うん、結局ね、そのお母さんに対してね、まあ復讐みたいな気持ちあるんですよ、腹いせっていうのかなんていうかね、
はい、
だけどその反面すごく頼ってるんですよ。最終的には親が何とかするんじゃないかなっていうようなね、甘えのような気持ちはあるんだと思いますよ。だからこれを何とか自分の力で合成させて真っ当に戻すなんていう発想は全く無駄な発想です。そんなことは聞きません。あなたが関与して解決すれば、また次もっと大きくやると思います。
この間裁判所から来るじゃないですか。その封筒も無視してるんですよね。
ああ、それはもう裁判起こされてるんですね。
うん。
まあ、支払い督促ぐらいなのかな。いずれにしても放置しておくと、強制執行ができるような権利が向こうについてしまって、給料の差し押さえされると思いますよ。
そうですよね。
はい。
それをどういうふうにこっちが話してもいいんですかね。
いや、どうするのって聞くのは全く無駄な話でしょ。だってどうするのって言うと思うんですか。
そうですよね、
ええ、あなたが払うよっていうのを待ってるだけですよ。だってそれ以外彼の聞きたい言葉はないですよ。お母さんと話し合ったら借金消えるわけじゃないので、どうするのどうするのどうするのって言われたって自分はどうしようもないですからね。お金持ってないんですから。
はいはいはい。
そしたらじれてお母さんがついに我慢できなくなって、うん、じゃあお母さんが出すっていうのを待ってるだけですよ。だってそれ以外に出ていく道筋ないでしょ。
じゃあもうこのままこっちももう知らん顔してればいいわけですかね。
特にね、うん、お子さんの財産で、例えば家の名義はお子さんの名義でね、あなたがそこに住まわせてもらってるとか、なんかそういう関係はあるんですか。
アパートなんで仮約束みたいな感じが、
あの契約ですか。
あ、そうですそうです、
はい、今時敷金の差し押さえなんかする業者いないと思うので、
ね、
それだけだと特に困ったことにならないんじゃないかなと思いますけどね。
あ、
まあお子さん名義のものは取られる可能性ありますよ。それは裁判で判決取られてしまえばね。
あ、そうですね、
ただ何もないんだったらそれは取られようがないので、
うん、
息子さんも慌てないんじゃないでしょうかね。
あ、まあ、給料だけですよ、ね、
そう、給料の差し押さえはありえます。
そうですね、
ただ給料の差し押さえって全額はできないのでね、本人がその気にならないと何も解決しませんよこれ。
そうですね。
で、本人はあなたにかぶせようとしてますからね。あなたがじれてどうすんのどうすんのどうすんのって言えば言うほどね、しめしめっていう感じだと思いますよ。で、督促が来たりね、訪問してきて払えとか言われたりとか、
はい、
電話があったりとか、そういう時も全く無視してくださいね。
あ、私はね、
はい、私はまあそれは母親だけど、別に私が借りたわけじゃないしみたいな、あなた私に貸していいかって承諾取りましたかみたいな、そんな感じですよ。
こっちがなんかもう借りてる感じで、
あなたの方がね、すみませんとかね、申し訳ないとかね、そんなこと言う必要は全くないですよ。すみませんとか申し訳ないという言葉は取り立てる側からするとね、一つの手がかりですからね。そこにつけ込むっていうのは一つのね、それはあなたも母親なら道徳的にどうなんですかなんてね、
あ、はいはい、
そんな法的権利はないのに、そこにつけ込んで返すように迫ってくるっていうのは、まあありがちな手段ですよね。
そうですよね、う
ん、でもそんなの関係ないですから、あなたは自分で借りたんじゃないんだから。で、そんなことしてると職場に言いますよとかね、いろいろ言うかもしれません。でその都度あなたがびっくりしてね、慌てるっていうことでは何もなりませんから、職場困りましたね、まあ、本人には伝えますけど、まあ、本人ですからねってそう言っとくしかないですよ。
そうですよね、うん、じゃあもうこれから私はもう完全に無視していった方がいいですかね。お金のことに関しても会話しない方がいいですかね。
とにかくこれを返しなさいとかどうするつもりなのかってね、責めるような口調で言っても、あなたの言葉に心を開くような状況じゃないんですよ。
ああ、そっか。
だからそんな何の足しにもならない話をしてもしょうがないでしょ。
そうですよね。
うん。 それで途中までは頑張ってクールなふりをしてるのに、途中から耐えきれなくなって急になんか、ああもう我慢できない、どうするのみたいなのが最悪ですからね。
はいはい、そうですよね。確かに、
はい、まあ本当にダメになったら彼は自己破産するでしょう。
そうですよね。
そんなのもう大人なんだから、うん、そういう結末だってそれはしょうがないですよ。
そうですよね、自分のことですからね、
破産はね、いろいろ世間的には非難されたりする場合もありますけど、そうは言っても最終的には命を捨てるようなバカな真似をしないための法律の制度が作った安全面ですからね、それが彼を助けることもあるわけですから、そういうことになるのかもしれませんけど、それはもう彼の責任ですから。
そうですよね。
だからあなたは優しく見守るしかないんですけど、借金を払ってあげるのは間違った優しさですから、それはしないように。
わかりました。
はい、
今大迫先生にいいアドバイス受けましたね。
あのね、とても、はい、
ギャンブル依存症の相手の研究っていうのはあるんですけどもね、
はい、
配偶者の場合ね、
ね、
要するに本人が心療内科に行く前に、
ええ、
奥さんの方が心療内科に行かなきゃならなくなると、
はい、
でこのギャンブル依存症になった人は責任を相手に押し付ける天才なんですよね。
あ、そうですね。
だから奥さんの方は悪くないんですよ、
はい、
全く悪くないのに、
ええ、
奥さん私が悪いと言うんです。だからそういう人を選ぶんですよね。だからそういう人を選ぶ天才なんですよ。だからあなたはもう今の段階では選ばれてしまったんですよね。
そうですね。今本当に自分がお金借りてるような感じで。
そうなんです、そうなんです。
何とかしなきゃ何とかしなきゃって。
そうですそうです。
もうビクビクするんですよ。
そうです。
郵便のポストも開けられない状態で、また督促状が入ってたらどうしようとか。
そうそうそう。だからあなたはもうそろそろ本人じゃなくて関係者が先に心理的に参ってしまうというところに来てるんです。変に私が立ち直らせてみせるというふうには思わない方がいいと思います。
あ、もう見守るしかないですかね、
うん、
黙って、
私が悪くないとそこは思っていないと、まずあなたが参りますから。
もう頭下げて電話したりとか、いついつまでに払いますっていう電話も私の方がやってるので。
そうなんですよ。そういう人を見つけるんです。
あ、
そこはそういう人を見つける天才なんですよ。でもね、これを乗り越えればあなた本当に人生が開けますよ。
私が無視して息子は変わりますかね。
ですから息子が変わるというような期待を持ってはいけないんです。
あ、そっか、はい、
うん、これが私の運命だと、
はい、
これを乗り越えてみせると。そうして乗り越えたら本当に本当に素晴らしい人生になります。
わかりました。
希望は捨てないようにね。
はい、
息子さんの立ち直りの希望ではなくて、はい、あなた自身の人生の希望は捨てないでください。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。本当に、はい、
困難がないことが幸せではありません。困難を乗り越えることが幸せです。